ほどのオタクでエヴァンジェリストをしてます。サモイと申します。よろしくお願いします。注意事項としてですね、本セッション、お伝えする内容は本日時点の情報でですね、クラウド日々進化しております。ですので、内容というのはですね、今後予告なく変更されることがございます。最新の情報というのは、Azure のウェブサイトでご覧いただきたいということで、よろしくお願いいたします。ですね、まずちょっと本題に入る前に、この写真ご覧いただきたいんですけれども、これ私、一昨日までですね、1週間、シアトルの本社の方まで行っておりまして、そこで、ワールドワイドのですね、テクニカルロールの人間が集まるレディですので、テクレディというのを行ってまいりました。でですね、テクレディたくさんセッションがあるんですけれども、社員向けの。ですね、IoT、ハンズオンというのをやっておりまして、これ、1週間ずっとここにブースを構えて、日がない1日ですね、IoT のレディですとかね、ということをやっておりました。結構、満員でずっとやってですね、かなりこう、マイクロソフト、ワールドワイドでですね、IoT の強めていっておるということを、ここでちょっとお写真を一つ入れさせていただいております。でですね、先ほどから申し上げております通り、かなりですね、IoT のインフレクションポイントというのがですね、インフレクションポイントというのがですね、迫ってきているので、先ほどまでの説明でかなり、大きな需要というところまで来ているところで、実際これから、開発を検討されている皆さんがですね、何か新しいシナリオとか思いついたらすぐに取り掛かれるという状況になってきているかなと思います。実際にですね、インフラやそれから、住居、そして介護、そういった需要というのも大きくなってきておりまして、その他ですね、やっぱり製品サービスの高度化や、あとは工場、それから業務システムのインテリジェントといったところでも、実際に取り組みが始まっております。先ほどですね、大谷の方からご説明があった通り、協業を、4件発表させていただいておりました。竹中工務店さん、日立ハイテクさん、それから三菱電機さん、本さんというようにですね、相次いで、実際に実業をお持ちの方、実用をお持ちの会社と、やらせていただいております。そして先ほど、太田からご説明ありましたとおりですね、実際に IoT を進める上では、クラウドのサービスというのを組み合わせて使うというのが、非常にですね、IoT を進める上での大きな差別化のポイントになるということをお話ししたかと思います。Azure であればまずですね、スケーラビリティと信頼性というところで5つのサービスを、現状提供しております。一部ですね、プレビュー版もございます。ここ半年以内ぐらいには GA がリリースされるかと思います。またですね、先ほどのデモにもございました、ストリーマー X、マシンラーニング、それからバービーアイ、こちらも非常に充実しております。またですね、Azure、非常に大きいワールドワイドに展開しているサービスでございますので、調達力を背景にしたですね、競争力のある価格設定させていただいております。そして、一応ですね、マイクロソフト創業40年ですね、長らくエンタープライズビジネスやっておりますので、そういった経験を踏まえた、運用、あるいは信頼性を担保していくという取り組みを強めさせていただくという感じでございます。というわけでですね、物は当然必要なんですけれども、IoT において重要な、要素であるところ、主戦場であるのはクラウドではないか、私は考えております。マイクロソフト Azure ですね、非常に、たくさんのデータセンターを持っております。数でいうと100箇所以上、ネットワークも全部自社のバックボーンで構築しておりまして、リージョンの数でいうとですね、データベースの2倍、それから Google の6倍の地域サポートしております。またですね、VM に関しても非常に強い32コア、400GB オーバー、6TB の、ローカル SS がですね、VM を用意をし始めておりまして、非常に大きなインスタンスをご利用いただけます。またですね、これは非常に日本では特徴あるものなんですけど、Azure はですね、東日本、西日本に2カ所データセンターを持っております。でですね、そこで、日本の国内だけで2拠点 DR を構成するというところが非常に特徴あると思います。で、ですね、東日本で3カ所、西日本で3カ所、最大6カ所のバックアップ体制というのが構築可能です。これがですね、 Azure のクラウドプラットフォーム全体感、すべてのサービスは載っていないんですけれども、およそこのようなスタックで、技術をご利用いただけるというような全体感になっています。開発言語はですね、まあ、.NET はもちろん、Java、PHP、Node.js、Python、それから Ruby を使いいただけます。アプリケーションの、スタックですけど、これも大量にありましてですね、これも一部なんですけども、ございます。そしてコンピューティングデータサービスのプロダクト。そしてそれらを際、支える、先ほどご説明したクラウド機能というのがございます。本日はですね、このデータサービスという部分に絞ってですね、お話をさせていただきます。先ほどですね、大谷から説明があったと思うんですけども、先ほどのこのデータサービスという部分ですね。こちらを、フォルタナアナリティクススイートという名前で、一括りにしてですね、皆様に分かりやすく伝えるというような、取り組みを進めております。で、こちらが Azure の IoT プラットフォームの全体なんですけれども、大田が先ほどデモをした通りですね、デバイスから、イベントハブへイベントを投げ、そこから、ストリームアナリティクスや、Azure ストレージ、あるいは、SQL デビューを介してマシンラーニングデータを送り、さらに、Power BI に可視化するといったような、こういった流れになります。でですね、本日私がお話しするターゲットとなりますが、この部分ですね、イベントハブ、ストリームアナリティクス、マシンラーニング、そして Power BI、この部分に関してお話を、していきます。まずですね、ストリームアナリティクスと、イベントハブ、でございますが、こちらはリアルタイムデータ処理と分析をするものというのは再々申し上げる通りでございます。でですね、データ処理っていうのは大きく分けて2種類ございまして、一般的に、これまでの技術の連続でですね、連続的なアプローチで処理できるデータとして、静止したデータというものがありまして、ここの写真にある通りですね、この止まっている車を計測するというのはですね、RDB を利用したバッチ処理的なアプローチでできるというものでございまして、SQL 文で書くとこのような形ですね、セレクト、カウント、ロード、駐車場、ウェア、タイプ、オート、アンド、カラーでということで、静止している、いわゆる変化のないデータはですね、こうした形で RDB 的なアプローチで処理をすることができるというものですが、一方ですね、とめどなく動いている、この、道路を走っている車を計測するといったような用途の時ですね、例えば先ほどの RDB を利用したマッチ的なアプローチをする場合ですね、何度も何度も全ての乗り物を一旦止めて1時間分そこに留めて、何度となく、カウントするというような、あまり現実的でない、やり方になってしまうということで、この再々、申し上げて、IoT でよく発生するんです。同時多発的に、断続的に発生するデータというのはですね、バッチ処理的アプローチが非常に難しいということがお分かりいただけるかと思います。そこでですね、Azure ではイベントハブ、ストリームアナリティクスという2種類のサービスを使い分けてですね、この処理のアプローチを、お客様に提供しているということになります。イベントハブに関してはですね、先ほどお宝ご説明があったと思うんですけれども、イベントの送受信を行うものです。でですね、非常にユニークなところはですね、このイベントの長期保持ですね、設定によって1日から最大7日間、ものから送られてきたデータを、このイベントハブが保持していてくれる。そういう特徴がございます。そしてですね、ストリームアナリティクスですね。こちらはですね、このイベントハブから、イベントハブに送られてきたデータを取り出して、ストリーム処理を行うというものでございます。これになります通り、SQLite のクエリでですね、断続的に流れてくるデータを処理することができるというものです。でですね、ストリーム処理した結果というのは、実際に先ほどご説明あった Power BI に流すこともできますし、永続的なストレージに流すこともできますし、あるいはですね、再度また、処理結果をイベントとして、イベントハブに対して出力するといったようなですね、ことも可能です。なので、 イベントハブが IoT のような非常に大きい規模のデータをさばくのに使うのに対し、ストリームアイクスというのは大量に流れてくるデータをリアルタイムに解析するクエリエンジン。こういう役割の違いがあるわけです。でですね、これが実際に IoT を構成するようなエンドツーエンドのアーキテクチャになるんですけれども、まずですね、この直接矢印がある部分ですね。IP 通信デバイスや Azure 上のアプリケーション。これをそのままイベントハブにデータを送ることができます。で、一方、独自プロトコルのものであったり、非常に低パワーな IP で通信できないデバイスは、それぞれゲートウェイを通してイベントハブにデータを送るという流れです。そして、イベントハブは、受け取ったイベントをストレージに流す。もしくはストリーマーテックスに流し、処理したデータをデータに、データ保持するストレージに書き込むか、もしくはですね、こちらの可視化するソフトに投げて、実際のインサイトを得る。そういった使い方をします。でですね、ストリーマー育成の入力なんですけれども、代表的な例として、先ほどウォーターも例で挙げましたが、非常に簡単な JSON で、ストラクチャーを送ることで、処理をすることができます。これ、先ほどの、ストリーム処理の写真にあった通り、ですね、実際に、ゲートを通った時間、それからゲートの ID、それからその時の車の色みたいな、まあ、こういった単純なストラクチャーを送るだけでですね、ストリーム処理が可能になる。そういったものでございます。実際、これ、ストリームアレックスで使えるクエリなんですけれども、非常に単純ですね。タイムスタンプをアウトタイムとして受け取って、ゲートの ID と、それらのカウントというところでございます。ただですね、普通の SQL と違うところがございまして、一つですね、この青い部分、このタンブリングウィンドウというものが、特徴がございます。これ、非常に重要な概念なんですけども、RDB との違いですね。この最初の、タンブリングウィンドウ、この部分ですね。今、ポインターで指し示している部分ですけども。これはですね、そのストリームをどのような、切り口で、切り取ってその瞬間を集計するかという範囲を示すための概念になります。最初のタンブリングウィンドウというのはですね、これ見ての通り、指定した時間分で区切って、その区切った連続の、重複のない形でも、スナップショットに対してクエリを書くというような概念になります。一方、真ん中のホッピングウィンドウですけれども、これはですね、5分ごとに直近10分といったですね、そういった指定をするとき、行う指定になります。で、最後、これ特徴あるんですけども、スライディングウィンドウという概念で、こちらはですね、イベントの発生ごとに、指定した時間を遡ったデータを対象に処理をする。そういった概念になります。これ非常に RDB との違いで、ストリーム処理を説明すると出てきますので、ぜひ覚えておいてください。こういった技術ですね、実際お使いいただいている会社さんがございまして、これ海外の事例なんですけども、ハゲベルさんですね。実際にサーモスタットの状態管理ということで、昔のデバイスは先ほどの図示したようなプロトコルゲートを通してですね、イベントハブにプッシュして。最新のデバイスは直接イベントハブにプッシュして。で、ストリームアナリティクスを利用して、モバイルサービスやウェブサイトによって UI を構築されていました。この頃はまだ Power BI かな。ですね。じゃあ、次その UI の部分、Power BI ですけれども、これはですね、ブラウザに対して提供される、まあ、新たな BI サービス型サービスということで、先ほどご覧いただいた通りですね、このような、様々なですね、このビジュアルコンポーネントを切って、実際に先ほどストリームで処理したデータを、リアルタイムにダッシュボードにするというようなことができる新しいサービスになります。でですね、棒グラフや折れ線グラフだけではなくてですね、マネウェアゲージ、それからおもちゃ、ツリーマップ、それからですね、ジオデータを送っていればですね、このように地図上に、プロットといったことも簡単にできると思います。でですね、これ非常に重要なポイントで、 まあ、様々なデータを活用し、様々なデバイスと連携とあるんですけれども、重要な点がですね、まず、ブラウザ。これは先ほどご覧いただいたものですね。対応しています。もちろんですね、スマホやタブレットからも閲覧するモバイル対応がございますし、これ Windows 10以降なんですけども、Cortana for Business というところですね。Cortana に対して問い合わせを出すとですね、こちらの BI で解析した結果を返してくれるというユニークな機能でございます。またですね、ウェブサイトに組み込む HTML の組み込み機能というのもございまして、独自のダッシュボードを使いの場合、そちらに埋め込むといったことも可能になります。でですね、これちょっと実際にデモをご覧いただきたいんですけども、IoT、一口に言ってもですね、結構たくさんのデバイスを用意してもですね、なかなか動いているデータっていうのをですね、見ていただくのが難しいということで私考えたんですけども、何でしょう。黙っていてもたくさん同時多発的にこうデータが発生して、それをこう解析するというのは、現場に適した題材が何かなと考えたんですけど、ですね、こういうシナリオを考えました。Twitter のポストですね。これは、世界中の皆さんが同時多発的にポストをして、めどなく断続的に流れてくるデータということなので、今回、デバイスではなく、皆さん、多分、今、この時間も世界中で、携帯とかからつぶやいているというデータを対象にですね、自社製品、今回私が用意したのはマイクロソフト製品のツイートを分析して、まあ、それをネガポジ判定したものをストリーム処理して、実際に可視化するというようなものを作りました。で、これ、デモの概要で先ほどエンドツーエンドのアーキテクチャということでですね、ご紹介したんですけど、今回はこのような形になります。まずですね、この IP 通信デバイスの部分、これをツイート分析アプリケーションに置き換え、そしてそのツイート分析アプリケーションからイベントハウスでイベントを投げ、ストリームアナリティクスで解析し、直接 Power BI ダッシュボードで出力するというものになります。じゃあ早速見ていきましょう。まずですね、ちょっと画面見ていただくのが早いかなと思いますので、今画面出します。こちらですね。5秒に一度、この数字やこのグラフ、動いているのがお分かりいただけると思います。これ実際に今、ツイッターに流れている、マイクロソフト製品に関するツイッター、Azure、マイクロソフトスタイル、サービス、それから Windows で Xbox。これらに関して、そのツイートの判定、ネガポジを判定してですね、グラフにプロットをして、5秒後に更新をして、そういうものになります。ではですね、これ実際どうやっているかという話なんですけれども、まずツイート分析アプリケーションはですね、今、クラウド上の Windows サーバーがですね、必死にこのようにツイートを拾ってきて解析をして、メガポジのスコアをつけてイベントハブに送信するというアプリがずっと動いています。そしてですね、こちら。実際の Azure の画面なんですけれども、このサービスバスの部分ですね、受信する設定がございます。これも作ってあるものなんですけれども、この作り方は先ほどのボタンからご説明があったように、イベントを発信して、というので、作成できます。これここで重要なのがですね、アプリケーションとのつなぎ込みをする場合、この画面の下にある接続情報、この文字列ですね、この文字列、API とたくさんに非常に重要になりますので、イベントハブを使って、他と連携したい場合、この接続情報を取得するというところは、押さえておいてください。そしてですね、このイベントハブからデータを取るところ、つまりこの部分ですね。この矢印の この矢印の部分ですが、実際の設定をご覧いただきつつ、説明したいと思います。このメニューの下にですね、ストリーマーエピクスのマークがありますので、こちら。こちらも作成は簡単でですね、ストリーマーエピクスメニューに入ってから、新規作成で、作成し、名前を付けて、作成すれば OK です。ただし今回ですね、作成すると非常に時間がかかりますので、ここは割愛して、実際に今動いているものをベースにご説明をしていきたいと思います。まあ、一旦、停止をしてですね、実際の設定がどうなっているかというのをご覧いただこうと思います。でですね、このストリームアナリティクス、特徴がありまして、ストリーム処理を止められるというのが、これ最大の特徴でございます。どういうことかというとですね、皆さん多分、なんでイベントハブとストリームアナリティクスを分かれてるのって思った方、多分いらっしゃると思うんですよ。いらっしゃいます。多分いらっしゃると思うんです。なぜ分かれているかというと、このようにですね、ストリーム処理をメンテナンスしたいというニーズがある場合ですね。ストリーム処理を受けるところと処理するところが一緒になっていると、止めたときに、その受信イベントがドロップしてしまう。そういう仕組みが、仕組みになってしまうことがあります。なので、イベントのハブになるところ、まさにイベントハブなんですけれども、そこを外に出して分けることによって、こういった停止が簡単にできる設計になっています。で、この中に見てみましょう。大事なのがですね、この1、2、3。入力があって、クエリがあって、出力があって。ストリーム処理、この3点でできています。で、入力の部分はですね、先ほどのデモでもございましたが、実際にイベントハブの中身でを指定します。でですね、続いてクエリなんですけれども、こちらですね、実際に今動かしていたクエリーなんですけれども、大事な点がですね、このイベントハブにストリーム処理を流し始めると、この画面下部ご覧いただけると思うんですけど、サンプルデータを取ることができるんですね。で、実際、このサンプルデータを取ると、イベントハブが受信しているデータというものの生データが指定した時間内でサンプルを重ねて取得ということができる。これ何の役に立つのかなという話なんですけど、クエリを作るときに役に立ちます。実際、クエリを書いて、これ本当に望んだ結果が出るのかなというのは、試したいですよ。ということで、もう皆さんお気づきの通り画面の下にテストというボタンがございます。これですね、テストを押していただくと、サンプルファイルというのを指定して、これに対して、クエリをかけることができます。サンプルファイルっていうのは先ほどダウンロードで、できる。ご説明した。そのデータ、それを指定していただくと、サンプルファイルに対して、このクエリをかけて、で、望んだ結果が得られるかどうか、というのを試すことになります。そしてですね、このクエリテストをいただいて、問題なければ、次は出力の設定になります。こちらをですね、単純でですね、追加する場合はですね、こちら、出力の追加を押していただいて、ご覧いただけるとおり、真ん中にですね、Power BI というものがございます。ここをクリックして、画面のガイダンスに従って設定いただくとですね、単純にもうそれだけで Power BI 側にですね、データソースが追加される。非常に簡単な仕組みになっています。ということで、今止めたんですけれども、またこのクエリ再開させてみようと思います。とですね、先ほどご説明した通りですね、この、止められることが最大の特徴だと申し上げたんですけれども、あとですね、気の利いたことにですね、最後に停止した時刻から再開という機能がありまして、これがそのイベントハブとストリームアナリティクスが分かれている最大の特徴になります。ストリームアナリティクスは止めた時間を覚えていてくれるので、止めた時間からの再開を可能になります。そして、イベントハブの特徴でご説明した通り、最大7日、データを保持してくれるので、7日間メンテナンス期間最大を置くことができます。ということで、今回、最後に停止した時刻というところから再開させていきたいと思います。こうするとですね、先ほど、 ほどお見せしたこの画面ですけれども、今はですね、クエリを止めたので、5秒経っても更新がかからないんですけれども、今、クエリを再開させたので、もうちょっと待つとですね、動き始めると思います。こちらですね。今、再開中でございます。もうちょっと。そうですね。次にもう一度、今のデモの概要のおさらいをしておこうと思います。まず先ほどお見せした、ツイート分析アプリケーションから、イベント発生イベントがあります。で、この矢印を見るとですね、イベントハブがストリームアナリティクスでデータを投げているように見えるんですけれども、これアーキテクチャとしてはですね、実際はストリームアナリティクスがイベントハブからプルしているという設計になっています。はい。そして、ストリームアナリティクスの出力先として、バービアを設定すると、先ほどのような、できるという感じになります。お、再開されましたね。ということで、バービア見てみましょう。来なかったらすいません。今ですね、さっき止めた時間から、再度やり直しているので、もう少しすると動き始めると思うんですけれども、あまりちょっと動かないようだったら、動くものとして先に進もうと思います。ちょっとリロードしてみましょう。じゃあ、動いたものとしてお考えください。では、先に進みます。そしてですね、続いてマシンラーニングの説明なんですけれども、これはですね、機械学習による自動判断という予測と書いてありますが、実際にどんなものかご案内しています。実はですね、マイクロソフト、機械学習に対してですね、非常に長い歴史を持っています。1997年にホットメールが出まして、そこでスパム判定の仕組みができて、その後2008年にリングアップがリリースされてルート探索の仕組みができて、その後翌年ですね、リングサーチが出てキーワード判定。それから2010年に、これ Xbox のコントローラーとして出た Kinect ございますね。これ体の動き、どんな動きをしているか、そういうのを判定する。というのができまして、それから昨年ですね、スカイプトランスレーターというものをご案内したんですけど、これは実際に喋っているものを逐次翻訳するというようなものでございます。そして、去年ですね、Azure Machine Learning というのをリリースしたというような流れでございます。でですね、これすごいんですけれども、機械学習専門のコーポレートバイスプレゼントというのがマイクロソフトにおりまして、ジョセフという人間なんですけど、なので、どのくらいマイクロソフトがですね、機械学習に力を入れているかというのは、一旦お分かりいただけると思います。でですね、Azure ML のポジションとして、今までのですね、データインサイト、トラディショナル BI と呼ばれている部分ですね、こちらは割と、ビッグデータの解析とか、止まったデータの解析に、のもので、昔、Excel で提供していた Power BI とあとは、スケールサーバーですね、提供している SSRS。そういったものが、今までの過去のデータ、いわゆる止まったデータというものを対象にした解析でございました。一方ですね、Azure Machine Learning は、過去から未来を予想するというところで、 この図にあります通り、オプティマイゼーションに引っかけて高いとかというようなポジションになっています。で実際に Azure ML どういったところに適用できるかという話なんですけども、まあ、ご覧の通り非常に広い範囲で、お使いいただけます。これ画面なんですけれども、実際ブラウザだけでですね、開始できるというようなですね、非常に気合の入った UI。これ、後でご覧いただくんですけども、本当にこの画面で、ソリューションを進めて展開できるというのがございます。でですね、機能なんですけれども、割とこう、バーッと書いてあって、非常に、後で、詳しいところはお読みいただければと思うんですけど、重要なのはですね、まず、結果を含む属性データをですね、トレーニング用に準備します。これは、皆さんのログでも良いですし、皆さんもちろんサービスの何かのログで構いません。そしてですね、そのデータを、そのデータで、Azure の、この ML の画面で作ったモデルをトレーニングします。そして、そのトレーニングされたモデルに新しいデータを入れて、その、新しいデータが、その、是か非かであるとか、まあ、因であるか、要であるかとか、そういった判定を行う。そういう仕組みになります。これが ML スタジオですね。重要なのはですね、この部分のキャンパスですね。その部分に、フロー部品をドラッグ&ドロップして、そのフロー部品のパラメータを指定し、キャンパス部分からフロー部品を接続する。で、これもドラッグ&ドロップで接続します。そして、実行ボタンで実行して、その途中の結果や、実際に出てくる結果を見て、見ることができるというような流れになります。そして、この、一番下のところなんですけど、その、マシンラーニングを学習したモデルというのはですね、そのままウェブサービスとして公開することができます。なので、そこのエンドポイントをプログラムから叩いてですね、機械学習の API といったことも考えています。でですね、そのモデル評価というのも機能のうちについてまして、こういった曲線でですね、適合率を見ることができます。実際にこの曲線、近ければ近いほどがいいというふうに考えていただければと思います。他にもですね、実際、この中で機械学習やられていらっしゃる方っていらっしゃいますか？いらっしゃいます。R や Python っていうのはよく使われると思うんですけども、それをですね、コンポーネントとしてインポートすることができます。他にはですね、かなり豊富なサンプルがございまして、gallery.azureml.com というサイトがございます。ここでですね、マイクロソフト自身、あるいはサードパーティーが提供しているサンプルというのを活用することが可能です。実際これ、ギャラリーをどう活用していったらいいのかというのをですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。こちらですね、実際のギャラリーのサイトなんですけども、非常にこう、見ていただければわかる通りですね。まあ、あと代表的なもの、それからこの実際のトレーニング用の設定ですね。こういったものがたくさん提供されております。ですので、機械学習初めてで、まあ、Azure の UI 使うのによくわからないよという方はですね、こちらから何かしらのサンプルをですね、読み込んでいただいて、まずは、触っていただくというところから始めるのが良いと思います。例えばですね、IoT で検索しますと、実際出てきます。いくつか。でですね、どうやって使うのかというと、これ、個別のページに飛んでいただいて、まず、オープンスタジオのリンクをクリックしますとですね、実際に Azure マシンラーニング、先ほどお見せした画面です。こちらどこのデータストレージに展開するのかを指定すると、ここで読み込みが始まります。で、読み込みが終わると、先ほどご紹介したような画面、実際に飛ぶというような流れになります。ちょっと時間かかってますね。なので、その隙にちょっと別の 画面をご覧いただければ。これはですね、クーラーのデモをしているような、先ほどギャラリーにあったですね。こちらのランすると一度すごい時間がかかるので、もうこれすでにランしてあるんですけど、例えばですね、クリックいただくとですね、ビジュアライズはい、こんな感じで、途中のデータっていうのもですね、今、どんな風に処理されて、このデータ処理されているかは、こうやって一覧で見ることができます。ですので、実際に、そのモデルを作ったらですね、何度もランしながら、途中のデータを見ながら、ご消耗モデルを作っていく。というようなワークフローになったと思います。そろそろ、あ、来ましたね。はい。これはすごくシンプルな、1、2、3、4、5、6個だけでできているものなんですけれども、実際にランしてみます。やっぱり、そうです。終わったものからチェックがついていくという感じです。今、こちらが、処理中ですね。この処理が終わると、ここでビジュアライズというメニューが出てきますね。こっちが終わるのでちょっと待ちましょう。終わりました。それで、この途中経過、ちょっと見てみましょう。こんな感じでですね、実際に進捗というのが確認できると思います。ということでですね、ギャラリー活用いただくとですね、このような形で、実際にちょっとわからないんだけど、触ってみたいなというようなときにですね、非常に便利にお使いいただけると思います。で、これの用途なんですけども、実際、マイクロソフトでは Halo というですね、ゲームで、課金を、解約者の推定というのをやっていました。で、ゲーム、長く続けていただけないお客様に対して、できるだけその早期にアクションを取ってですね、長く遊んでいただけるコミュニケーションということで、実際に ML を活用して従来のランダムに抽出して分析をするように3倍以上精度が上がったというような結果が得られました。他にもですね、これドイツの PKE さんなんですけども、実際にエキスパートシステムみたいな実現されて、実際に故障の予兆と対応方法というのをですね、機械学習で学習させて、その予測モデルを運用して継続的に成長させるみたいな、そういったシステムを作りになられた事例でございます。これが実際の運用環境のアーキテクチャ。実際にこれ、エレベーターやエスカレーターですね、センサーデータを入れたので、そのデータを直接、ストレージに保存し、そのストレージから教師データとしてマシンラーニングに与えて、予兆やメンテナンス方法の学習モデルを作り、それを実際にダッシュボードに入れて分析して、オペレーションセンターへ現地病院に通知を出す。まあ、そういった構成を取られているんです。でですね、マシンラーニング非常にユニークな機能で、全てがクラウドで揃います。ということと、費用はですね、再生ボタンをポチッと押したときと、あとは、あれですね、ウェブの API を作るとき、そこだけになります。なので、スタジオでモデルを作る、ここは、費用かかりません。なのでですね、非常に簡単です。クリックだけで簡単作成がありますけども、OSS 以外に、公開されているライブラリ、インポートしていただくと、それを参考に、ご自身でカスタマイズするということがあります。で、ご覧いただいた通りですね、運用ほぼいりません。必要なものっていうのはですね、実際に学習、機械学習の、モデルを作るときに、元になるデータです。それだけはご用意いただければ、ということでございます。あとはですね、サポートございます。 なので、基幹システムとか、まあ、そういうものでお使いいただきたい場合は、別途ご相談ください。ということでですね、私の、お話、これでおしまいなんですけど、最後にですね、ちょっとお知らせございまして、Azure にですね、無償評価がございます。こちらの URL ですね、akms-try-az もしくは free-azure。こちらアクセスいただくと、1ヶ月、1万円相当が今、無料でお使いいただけます。あとですね、ドキュメントをですね、azure.com からご覧いただくことができます。なので、こちらもぜひ合わせてご覧ください。あとですね、MSDN にですね、Azure フォーラムがございます。日本語で質問ができるということでですね、ここをぜひご活用いただきたいなと思います。ということでですね、私のお話以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
最後にですね、今後の予定を皆さんにご紹介